宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことを話しております。今回はパワハラと言われたらパワハラになるのでしょうか、こちらを解説いたします。ちょっとしたことでもパワハラと言われるので指導が難しくなってきました。現場でこんな声をよく聞きます。確かにパワハラスメント防止が法制化され、〇〇はしてはいけない、こんな指導は NG だなどと多くの制限がかかるようになってきました。これに対し長年部下を指導してきた上司たちは、これまでの指導のどこが悪いのかと戸惑っています。そして気になることがあっても注意することを控えてしまうのです。部下指導が停滞気味になっていっているようです。パワハラ防止はやらなければならない。管理職やマネージャーなどの部下指導に萎縮が起こらないようにしなければいけない。この2つのバランスをとって考えなければなりません。パワハラを防止することは皆さん頭では理解されていると思います。でもパワハラの本質、必要性が十分に理解されていないので、注意指導するときに萎縮してしまうのです。上司は部下指導に対し、なんでここまで気を使って指導しなければならないのか、余計なことを言ってパワハラと言われるなら何も言わないでおこうとなりがちです。さらにパワハラについての理解に誤解があることが多く、例えばパワハラと相手が感じたらパワハラに該当する、部下にプレッシャーをかけたらパワハラに該当する、まあ、こういった誤った情報が先走りして部下指導を行うことがやりにくくなっているのです。まずはパワハラ防止法の必要性を上司が感じることです。時代が変わったから必要になったと思っているだけでは他人事と感じてしまいます。その必要性とは一体何なんでしょうか。それはパワハラは人格否定的な人権問題として捉えることです。もっと突っ込んで言えば人間性を否定しないことなのです。会社での仕事は厳しいものですが、行動そのものを注意指導することで部下の行動が変わって業績向上につながっていくのです。しかし人間性までも否定することは悪い感情を生み、上司に対しての恨みが発生する可能性が高くなるのです。そうしたら注意指導の話ではなくなります。だからこの部下をパワハラ防止で取り除くイメージを持つことが大切なのです。そしてパワハラというものを正確に理解することです。世の中の風潮としてパワハラと言われたらパワハラに該当すると考えられがちですが、パワハラと注意指導の境界線は厚生労働省の事例を示している通り明確に区分できるのです。厚生労働省は客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しませんときちんと定義づけています。業務上必要かつ相当の範囲を超えた言動とは、業務を遂行する上で必要なことか、また指導において相当な言動ということです。例えば業務上必要のない言動としては、バカ野郎、アホ、のろま、能なし、給料泥棒などの人格を否定するような言動のことなのです。まずはパワハラ防止を理解することから始めましょう。ということで今回はパワハラと言われたらパワハラになるのでしょうか、こちらを解説いたしました。 本日もお聞きいただきありがとうございました。